気づかなあかん若者世代をいじめる日本。
週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
この番組は京都大学教授内閣官房参与で雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。編集長、
はい、
早速番組にですね、はいはいはい、たくさんメッセージをいただいているんですよ。
そうですね、たくさんいただいてますね。
はい、ちょっとご紹介しますね。京都市のせいちゃんからいただきました、はい、ありがとうございます、うんうん、京都が借金しなかったら、うん、新幹線も名神も地下鉄も通っていないという話で、うん、そりゃそうだと納得しました。
そうですね、
はい、
う
ん
う
ん、借金の悪いイメージが先行してしまい発展の足が止まってしまわないようにしないとですねと。
あ、そうですね、これ、
はい、
この間も借金をめぐる話、嘘ばっかり日本で言われてて、
はい、
その嘘のせいでもう増税したりやとか、うん、なんか財政カットしたりとかして、で結局なんかもう世の中めちゃめちゃなってますせと、もう世の中が嘘ばっかりで世の中潰してますせっていう話した時に使った比喩ですよね、
はい、そうですね、
うん、これもそりゃそうですよね。新幹線も地下鉄もこれ京都だけ違うで、大阪も東京も全部ね、空港や鉄道や道路借金しから全部できませんからね、
はい、
江戸時代みたいなものありますからね、
うん、
いやこれ伝わってよかったですねこれね、
はい、
はい、
まだまだ皆さんからのメッセージもお待ちしております、はい、そして今日はゲストをお迎えしております、
はい、
京都大学准教授で表現者クライテリオン編集員でいらっしゃいます柴山啓太さんです。
こんばんは、
こんばんは、
はい、
よろしくお願いいたします。
柴山さんも今回で2回目でね、
そうですね、
前回も非常に評判で、
はい、
ぜひ柴山さんに来てもらおうということでまた来てもらいました、
まあ、家が近いんで遊びに来ました、
はい、だいたい近いですね、僕はチャリとここれますからね、
そうですね、そうなんですね、
京都いいところですね、これね、
本当に、
はい、はい、では聞けば今の日本がわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。大阪駅までお願いします。
今日からタクシードライバーになりました。お客様が初めてのお客さんです。
そう言って会話が続くタクシーの中、目的地到着。
お客様の元気な声で何かいい日になりそうです。ありがとうございます。
こちらこそ頑張ってください。
乗らせてもらってよろしいですか。
夢や希望も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
毎度バースデーす。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわね、運転手さん。
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
お送りしています、週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。今日のテーマは気づかなあかん若者世代をいじめる日本ということですね、
はいはい、今日このねテーマをするのに、また柴山さんとこういろいろと何の話しましょう、
はい、
いろいろ言ってたんですけど、やっぱりね、どうやら今若者世代がめちゃくちゃ搾取されてたり、
はい、
で若者世代にものすごい冷たい政治がやられてたり、まあ、社会の風潮もそうなんですけど、そういうことが大問題なんだけど、これ若者ちょっと気づいてんのちゃうかという話をちょっと柴山さんと言っててね、今日はもうぜひじゃあそれをまずその話しようやないかということでね、
はい、
柴山さんとこのタイトルにしたんですけど、いかがですか、このタイトルというか、まずいろいろとお話。
そうですね、私、まあ大学にいて、まあ大学の先生っていうのは要するに若者といつもまあ一緒にいるわけですよね。で、まあそういうのを話聞いてたりすると、やはりその若い人たちがですね、今のまあ年長世代に対して、まあ不満をですね、まあ無意識のうちにこう相当募らせてるんだなというふうに感じることはやっぱ多いんですよね。 でそれこそ、まあね、いろんなその人口の統計ありますけれども、2050年ぐらいになるともうあれですよね、85歳以上が一番こう年齢が多くなっていくとかね、まあ、その頃には今の若者も、まあ、もうちょっと年長になってますけれども、まあ、だって新生児は100万人切ってますんでね、若い人の数はどんどんどん減っていくんですよね。そうすると、若者一人一人が元気かどうかは別にして、まあ、世代の問題としてっていうか、人口の力学の問題として、まあ、圧倒的に若者は社会上立場が弱くなってしまうんですよね。で、実際そのことは、まあ、薄々感づいていて、だから、やっぱりこう、どうせ俺たちが年金払って上の世代を支えるんだろうって、俺たちは要するに割り損なんだろうってなことを、まあ無意識に思ってると。うん、その上ですね、社会がやっぱ若者に冷たいなと思うのは、まあ特に、まあ団塊世代ぐらいを中心に、俺たちの若い頃はっていうね。
ああ、よく聞くフレーズです、それ。
ね、ありますよね。それくらいと今の若者はっていうふうなフレーズがあって、まあこれはまあ年長になったらね、まあ誰しもが言うセリフだし、僕もそろそろまあね、中年を超えてきて、そういうこと言いたくなる気持ちもわかるんだけど、まあ、それがですね、どれほどこう若い人たちをこう、なんていうのかな、追い詰めてるかと言いますかね、腹立たせてるかっていうことは、まあ、やっぱり年長世代も気づいた方がいいと。弱者だから若者はっていうね、というところがやっぱあって、で、そこはやっぱり、考えなきゃいけないというふうに思うんですよね。で、いわゆる保守主義っていうのは老人を敬って若者に厳しいというか、若者を、まあ、老人をとにかく敬えるもんだと。いうことなんだろうと思うんですけど、やっぱりですね、今の日本の政治を見ても、年長者の声は随分ね、その政治に反映されていく。だから福祉の予算は削られないし、老人医療費は増えていくんですよね。だけど若者の予算、まあ子育てなんか最近増えてきましたけど、例えば大学なんかその典型で、予算はね、どんどん削られていて、うん、こう大学以外の人には分からないと思いますけど、うん、これ本当にね、どんどんね、悲惨な状況、
削られてますよ。
な状況になってるんです。
う
ん、
そうですか、う
ん。昔の若者が学べ、の、頃の比べて、今大学もっとこう、状態悪くなってますよね。うんで、それとか、その、まあ、若者のですね、もっと支援みたいなことをですね、まあ、もっといろいろ考えていいんだけど、はい、そういうのはなかなか政治の議論乗ってこないですよね。
乗ってこないですよ。で、やっぱりこれ、柴山さんもさっきおっしゃいましたけど、政治の力学的に言うと、有権者ってやっぱりこう、年配の方が多いので、政治がどうしてもそっちに引きずられるっていうところは、まあ、一つあるんですよね。もう一つ大きな問題が、デフレーションがずっと続いてるんですね。
それ大きいですね。
デフレーションって何かというと、物価がどんどん下がっていくという、ことなんですよ。で、物価が下がっていくということは、これは賃金も下がっていくっていうことですから、若者の賃金がどんどんどんどんこれ下がっていくんですよね。
はい。
で、おじいちゃんたちっていうのはお金をもうすでに資産として持ってるんですよ。で、若者ってお金ないじゃないですか。だから稼がなあかんじゃないですか。
はい。
で、デフレーションっていうのは稼ぎが小さくなるんですよ。ところが、一方で持ってるお金の価値は年々上がっていくんですよ。なんでかっていうと、物価が下がっていくから、おじいちゃんたちにお金をたくさん1000万とか2000万持ってるおじいちゃんは、物の値段が安くなればなるほど生活しやすくなるんですよ。だから、デフレーションっていうのは若者に、働かなかん若者に非常に厳しい状況であり、かつ、おじいちゃんおばあちゃんたちは都合のいい、状況なんですよ。で、このデフレーションっていうのは20年ずっと続いているので、これは経済学的に言って若者をずっといじめ続けてるってことなんですよ。で、しかも、デフレーションになるとみんな投資しなくなるんですよ。儲からないから。
はい。
で、投資って誰のためかって言うたら、今お金を無理やり使って未来の人のための子供たちのためにやるもんじゃないですか。こう、民間投資も公共投資も。で、これが縮小してるってことは、昔の人はインフレだとかいっぱい投資して、透明や名神や首都高なりできて、で、昔の人は若者のために時世のためにいっぱいなんかやってくれたのに、うん、今の人たち全然投資しないですから、もう全部社会保障に自分のために使って物食ったりとかなんかそんなに使って、はい、未来の子供たちのために何も残さないっていうね。
でもますます住みにくくなりますよね。
そうそうそう、子供をいじめる時代なんですよ今。
今の結構重要なポイントで、実はですね、インフレとデフレってそれぞれ得になる人と損になる人が分かれるんですよね。
そうそう。
で、インフレっていうのはね、借金する人に得なんですよ。で、なぜかというと借金してもインフレどんどん返せるんですよね。なので、借金するのって年齢別に見ると若いそうですよね。
若いそう
なんですね。年寄り、お年寄りは借金しませんよね。で、逆にデフレっていうのは現金を持っている層が有利なんですよね。で、どうして日本がこれほどデフレ脱却に熱心ではないかっていうことの一つの社会構造上の理由は、やっぱり高齢社会になって、その高齢者層の、まあ、無意識の、まあ、利害をですね、政治が反映してるからっていう解釈は成り立つし、実際そういう研究もあるんですよね。 なので、その、実は日本人は、その、デフレを脱却したいと本当思ってないんじゃないかっていう。
言ってるけどですか？
言ってるけど。だ実際年金世代は年金だったら苦しいんですよね。はい、だから、もちろんその、年長世代いじめろって話をしてるわけじゃないんですよ。
いじめろって話じゃないですよ。バランスが悪すぎ
て。明らかにバランスが悪くなりすぎてるのかなっていうところがあって。で、これね、でも日本だけの問題でもなくて、例えばですね、前回のアメリカ大統領選挙で、まあ、その、トランプはね、共和党の候補だった。で、民主党は、ヒラリー、と最後まで争ったバーニー・サンダースっていうのがいて、うん、でこれはですね若者にもうめちゃくちゃ熱狂的に支持されたんですよ。先進国の政治で若者が熱狂的に支持する政治家ってなかなか出てこないんだけど、サンダースは出てきた。で彼は何と言ったかっていうと若者を救えなんですよ、ね。
そうなんですよ。
大学を無料化しろ、若者を支援しろ。でこれでもう熱狂的な旋風を巻き起こした。で今イギリスでもですね労働党まあ左派ですよね。ジェレミー・コービンがやっぱり同じことを言って支持されている。実はですね、若者たちは自分たちが見捨てられてると思ってるから選挙に行かないし、政治にもまあ関心持たないように見えるけど、実際は潜在的にはすごくまあ社会に関心を持っているし不満を持っていて、ただその受け皿とか吐き口がないんですよね。
で、やっぱりどうしても欧米の一周遅れ、二周遅れ、日本がなってしまうという構造が、やっぱり残念ながら今でもあって、それで今柴山さんが紹介したサンダースとかイギリスのコービンだとかっていう人たちの若者とか労働者を救おうとする流れっていうのは日本にはまだ上陸してないんですよ。でも今までの流れからすると確実にこれもまた日本に上陸するはずで、で僕はこれ1分でも1秒でも早く上陸させるべきだと思うんですよ、その若者を救うために。でなぜかというと一番簡単に言うと貧困なんですよ。子供の何人に1人だと4人に1人かなんかがもう4人に1人か5人に1人かが定義上貧困層の子供に、
ね、1人とかです
ね、なってまして、で若者は本当に初任給も低いし就職もできないし、で本当もう非常に苦しい状況に若者が追い込まれてるのに社会保障だけいっぱい払わされて、でおじいちゃんおばあちゃんたちはその社会保障費プラス自分の資産でゆっくり生きていると。これあまりにもねバランスが悪いので、若者のための政治というのが展開するような政治運動が起こるべきなんです。その意味で今日は気づかなあかん若者世代をいじめる日本と、まず認識を持ってもらいたいと。でこのあたりの認識とこう被る格好で今日は柴山さんに一曲、
そうですね、
一曲こう選んでいただいたんですけど、紹介いただきました、
中島みゆきのですね命の別名という曲です。
週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ、これからも地域と共に歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
よっこらしょ、フェスティバルホールまで頼みます。
かしこまりました。多分お客さんは大好きな演歌歌手のコンサートに行かれるのだろう。お客さんの手提げ袋から顔写真入りの大きな内輪が覗いている。お客様到着しました。
ありがとう。
楽しんできてください。いつまでもお元気でいらしてくださいね。
真心も一緒に走っています、日本タクシー株式会社。
いやこれは凄まじいですね。
いやすごいです
ね。命の別名、これ歌うって、まあ、こういうことなんですね。なんか叫ぶっていうか。
もうだからこの人はやっぱり歌うというよりは、もう心の底から声を出すっていうかね、なんかアジテーションしてるようにも聞こえるっていうね。 独特ですよね。まあ中島みゆきはもう私が説明するまでもないですけど、うん、まあ現代の日本のいわゆる歌手というか歌い手でも別格の存在ですから、うん、まあ今の流行歌ってのは50年後ほぼ消えるでしょうけど、この人の詩は残るっていうですね。うん、昔まあ日本は伝統的な女流歌人の伝統があって、うん、まあ歌のね、その読み手に女性がやっぱり多いっていうね、歴史がありますけど、まあ中島みゆきは現代を代表する女性歌人であり詩人ですよね。うん、特にこの歌は、やっぱりまあもともとドラマの主題歌で使われたっていうまあ文脈あるんですが、それを超えても、やっぱ若者主人公にしてますよね。
う
ん、
そうですよね。僕ですからね、主人公。
そうですね。うん、で、まあまだ何者でもないっていう。で、僕はもうこのまま何者でもなくね、死んでいくんじゃないかっていう。うん、で、その、どう言えばいいんですかね。すごくある種の孤独と不安の中を生きてる人は、やっぱり主人公なんですよね、
う
ん。
そうですね。普通の人ですよね。
で、僕がいることを喜ぶ人がどこかにいてほしいってことは、逆に言うと今そういう状況ないわけですね。
はい、
だからまあ簡単に言うと孤立した中を生きているっていうところでいて、でそこからその何かね、そのサビに向かって少しずつこの人のなんていうか主張がね、こう、うん、テンポと言いますかね、こうエネルギー上がっていって、うん、でなんとかこの状況を生きていこうっていうふうにこう心を決めていくと言いますかね、うん、そういうふうなまあ歌の流れになってるんですけどね、うん、
これ最初がね、やっぱり知らない言葉を覚えるたびに僕らは大人に近くなる、まあそういうことですよね、
うんうん、
だけどけれど最後まで覚えられない言葉もきっとある、
うん、
だから絶対負けないぞと、うん、俺は絶対奴隷になんかならないぞと、このくったらの世の中のという決意から入って、うん、だけどこの俺は何者にもなれない、この世界には何の居場所もないような気がする、だけどその上で石よ木よ水よささやかな者たちを俺僕と生きてくれ、
うん、
だから俺は何者でもないかもしれないけど、きっとこの身の回りで生きているこのささやかな暮らしの中にのタバコ屋のおばちゃんだとか、その喫茶店のおっさんだとか、そういうものも含めて、爽やかな者たちと、その、すごい恋愛じゃなかったとしても、そういう人たちと生きていくだけでも俺はいいんじゃないか。なぜかというなら、もう、心があるから。こう思うとなんか勇気が出てきますよね、
はい、
きっとみんな多くの人は最初のステップでこけてる人もいるし、もう大人の言葉全部覚えきって、でもう心が折れてしまう人もいるだろうし、でそこをなんとか乗り越えた人も、何者かにならないとこの場所が世の中にいい場所なんかなくなってしまうと思って、いい場所がいられないか焦ってる人もいる、そこを乗り越えてもささやかな者たちとも生きていってもいいじゃないかっていうか、俺はそれで生きていくんだっていうすごい歌ですよね。
結構心にぐさっと刺さるというか、メッセージが、
やっぱりね、これ歌詞で、僕がいることを喜ぶ人がどこかにいてほしい。で、この人は、普通はね、僕がいることを喜ぶ人っていうのは、親とかね、周りの家族なんですよ。でも多分この主人公は、それがない、何かの理由でないんですよね。
で、かつ今も、親が非常にひどい家庭っていっぱい増えてますから、だからこういう境遇にある人たちっていっぱいいるんだと思うんですよ。特に現代は。
で、これがね、波のね、その、まあ、歌だと、ここからすぐにね、あなたとか君とか言って、
その、
まあ、まあ、恋人とか友人の方にすぐベタッともたれかかるんだけど、この歌はそうなってないんですよ。はい、ですよ、石を木を水をささやかな者たちを僕と生きてくれですから、石と木と水ですから、まず人間じゃないし。
そう。
で、何かこう、一人でもなんとか生きていきたい。だけど、で、しかも繰り返す悲しみを照らす火をかざせっていうね、この、まあ、サビはすごくメロディーも綺麗ですけど、
はい、
まあ、そうやってなんとかこう、なんか人生いろいろと悲しみや苦しみあるけど、なんとかこうそれを前に前に進んでいきたいんだっていうね、でそこでなんか命につく名前を心と呼ぶんだっていうね、まあ、僕にも、そしてまあこのメッセージからすると、まあ我々の私のたちの周りにいる人たち、まあ冷たい他人に見える人とかね、社会でこう何にもこう心の交流がない人たち、そういう人たち全てにもやっぱ心ってのはあるんだなっていうことをなんか気づける瞬間がね、ふとあった時に何か救われる気がするっていう、そういうふうな詩の構成になってるんじゃないかと思うんですよね。
で、多分ね、今日のタイトルでいくと、気づかなあかん若者世代をいじめる日本、多分気づきたくない若者がいっぱいいると思うんですよ。
はい。
それを気づいてしまうと、もうなんかいたたまれなくなって生きていけない。で、それで気づか、あえて気づかない人がいるのは、それを気づいた時に生きていくことが怖いからだと思うんですよ。でも、この曲があれば、いや、気づいたかって生きていけるやないかと。もう、ささやかな者たちでもいいし、場合によっては石でも木でも水でもいい。それだけの勇気があれば、今我々がどれだけ不幸な境遇にあるかを気づくことが 恐怖に思うことは何も必要でないと思いますよ。そのためにもこの曲っていうのは今日のタイトルにぴったりの曲じゃないかなと。
なんか背中を押してくれるような気がしますよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。やっぱりでもそれはね、その、まあちょっと社会論の方に戻ると、やっぱり今若者に対して、その正しく応援するとか正しく励ますっていうことがだんだんできにくい社会になってるような気がするんですよね。さっきの年長世代の、その今時の若いもんはっていうのは、やっぱりその、まあそれがね、その、ある、こう、親密な人間関係の中で相手を励ます文脈で言うんだったらね、まあいいんだけど、何かこう突き放したようなね、感じがあって、今のね、年長世代だって、実はその上の世代にやっぱ投資してもらってるんですよ。
そう。散々甘やかされてきたんですよ。
だって戦後日本っていうのは、まあその日本はその明治以降ですね、金がないにもかかわらず、その予算のかなりの部分を教育に割いて、で若者に対して様々な支援を行って国づくりを行ってきた、そういう国なんですよね。ところがこの平成30年間、さっきの不況とデフレっていうのにね、かこつけて、現役世代がですね、若い世代に対して真剣なやっぱ投資をしてこなかったですよね。
やっぱあの団塊世代なんて最も甘やかされた人たちなわけですから、それがどんな顔して若者に、偉そうに今時の若者で、よういいよなと僕思いますね、あれ見てたら。
でも若者がね、ゆとり世代、悟り世代って言われてますよね。
そうですね。だけど、まあ、若者の方もね、どっかそこで適応しちゃってね、なんとかこの中であまり波風立たずに生きていこうみたいな風な感じになっちゃってますよね。ね、
この命の別名の最初はやっぱり重要なのは、けれど最後まで覚えられない言葉もきっとあると言ってのけてるところからこの曲が始まってるっていうことを、大人に対するうちのレジスタンスの気持ちが絶対あるわけですよ。それをね、忘れないようにしてもらいたいなと思いますね。
週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
この街の日常を守るため、私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける。それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあ、ここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
はい、ということでね、若者世代論、これをこうえらい削除されてるよという話してきましたですけど、やっぱ時間がね、やっぱりラジオもっとね、話したいこといっぱいあるんですけど、最後はぜひまた一つ二つ、島山さんから。
そうですね、まあさっきの質問で借金問題もありましたんでね、それについて言うと、何かね、その日本の今国の借金、いわゆる国の借金って言われるものが多くなりすぎて、将来世代に月を残すなってこう話になってるんですよね。だけど僕はそれ話がちょっと逆なんじゃないかなと思うことが多くて、というのは今未来に対してですね、それこそインフラであれですね、教育であれ、まあ、国防であれですね、投資を怠れば、そのことが結局未来世代にやっぱり負の遺産を残すことになるんじゃないかっていうふうに思うんです。
そういうことですよね。
で、日本はもうですね、日本人が思ってるほどもう経済的に豊かな国とは言えなくなっていて、まあ、実際その例えば大学なんかに来るですね、中国の留学生とかですね、あるいはヨーロッパの留学生なんか来ても、日本って物価安いよねっていう話にもなってるんですよね。なんかね、今のバブル世代以前はですね、日本は物価は世界一高い国だと思ってるけど、もうそうじゃないんですよね。
今の年配の方って当時のお金持ち日本のイメージがあって政治やってるから、もうめちゃくちゃ間違えてるんですよ、
ね、20年間だからバージョンが変わってないんですよ。
お前らのせいで成長させてへんねんぞこらっていう気持ちが僕にはずっとあって、それこそ昨日も島田さんと喋ってましたけど、フェイスブックが平均年収が2300万ですか。
そうそう、2400万だったから。今ね、アメリカの企業の平均年収ってね、もう日本の企業が目じゃないぐらい高いんですよ。でもそれアメリカがすごいんじゃなくて、普通に先進国が順調にまあ成長していればそのぐらいになってておかしくないっていうぐらいの、
過去20年の間に統計によるとアメリカの平均給与っていうか、あの経済力は3倍に増えてますから。ところが日本は 80% まで目減りしてますから、当然あの昔1000万稼いでたランクの人は今だから900万とか800万しか稼いでない中で、あ
メリカの人は1000万稼いでた、ランクの人は2000万とか稼いでるわけですよ。
唯一の衰退途上国
なんですね。そうなんですよね、まあ、衰退途上先進国なんですよね。
そう
フロントランナーで、
これも子供に対して冷たい対応をずっと取って、未来への投資を怠ってきたから、
まあ、これまで稼いだものをずっと御所大事に守り続けて、まあ、いわゆる緊縮財政とかね、
はい、
投資をまあ削ってくると、そうすると現役世代のまあ生き残りのためだけにね、何かその資産を抱え込んでしまってるようにやっぱり見えますよね。で、国家はやっぱりね、今で終わるもんじゃなくて50年100年ね、1000年と続いていくべきものですから、
はい、
するとやっぱりこうどんなにですね、その経済状況苦しい時でもやっぱりできる投資はしっかり行っていく。もちろんこれ財政だけじゃないですよ。例えばその年長者がですね、もっと若者に対してその熱心な働きかけを行ってですね、いろんなものを伝えていく、そういうふうなその態度を取らない限り、やっぱ国家断絶しちゃいますよね。
そのためにはまず若者側に、今我々がどれだけ苦境に置かれているのか、そしてその若者がどれだけ苦境に置かれているかって、その原因を作っているのは年配世代の自分たちのためを思った政策を中心にやってきたことのつけなんだということにまず気づいてもらいたいですね。で、それでそういうことをきちんと主張するような年配の政治家がいれば、そういう政治家をしっかりと応援をして政治を根底から変えていくっていうのが、僕は将来の日本のために絶対必要だと思うんですよね。だからまずは若者世代がいじめられてるんだということに気づいてもらいたいということをまず最後に申し上げたいなと思いますね。
はい、番組では、皆さんからのご意見やご感想、藤井編集長への質問もお持ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyotoです。よろしくお願いいたします。はい、今日は藤井編集長、そして柴山さん、ありがとうございました。
柴山さんにはね、また来週も来ていただいて、さらにまたもう一つお話を伺いたいなと。はい、
まだまだ話足りないですもんね。
はいはい、そうですね、引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
それではまた来週月曜日午後9時半まで、さようなら。
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。